この番組は趣味といえば野球と乗り鉄しかなかったのに、ギグスクブームに感化されてバイクに乗り出し、東京ヴェルディが J2 の時は黙っていて J1 に戻ってきたら早速ゴール裏で大声を出して、すっかり野球と乗り鉄が遠ざかっている黒学のついうっかりな毎日のずっこけ話を、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけどバイクに興味がある方、ソロキャンプや焚き火に憧れているけどという方たちの笑い話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオです。
鈴木 V スローム250とホンダハンターカブ CT125 に乗って、ポッドキャストに YouTube まで手を出して、趣味がハードワークで旦那と体が悲鳴を上げ出している還暦オーバーライダーの黒角です。さて、第321回のお話は、東京モーターサイクルショー2025に行ってきたぞ。今回は3月28日に開幕をいたしました東京モーターサイクルショーに行ってきたというお話なのですが、当日はですね、2泊3日の連続勤務も終了し、若干のお疲れ状態でしたが、まあ去年はね、この状況で埼京線のホームでね、めまいがフラフラしてしまって思わず家に帰ってしまったというような状態だったんですが、今年は幸いにもしてそんなこともなく、とはいうものの2泊3日ですからね、ちょっときつかったことはきつかったんですが、やっぱり前の日のお昼に食べました冷凍ナポリタン大盛りを2個食べたのが効いたのかなと勝手に思っておりますが、例年ですと職場から直行して13時の会場までね、入り口のところで立ち尽くすっていうのがパターンでございましたが、今年は一緒に行っていただける高々さんからの提案で、国際展示場前駅に13時に集合してから入場しようじゃないかということになりました。そうなると一旦自宅に帰ってね、1時間ほどゆっくりできるんですね。会社での重いカバンも持たずに行けますので大変楽なんです。ということで、当日は山手線恵比寿駅で乗り換えて新木場行きに乗車するのですが、実は最寄りの駅を43分発の電車に乗るのに、家を43分に出ればいいというふうに勘違いをしてしまいまして、高校野球の横浜対健大高崎戦をね、のんびりと見ておりました。ふとあれ違うんじゃんと思って気づいたのが35分過ぎ、なんともう8分前。慌てて着替えて駅までダッシュ。おかげでミネラルウォーターとボトルコーヒーを冷蔵庫に忘れてしまったっていうのは間抜けなところだったんですが、乗った後ね、降りたらあそこにはローソンがあるから買えばいいじゃんかと切り替えましたけども、国際展示場前に到着は12時52分。しかしいつもながらの大混雑でございます。でも今回はいかにもアニメ好きっていう方がいなくてですね、本当にライダーさんらしき方々と、あとスーツを着た方がね、主に校舎でございました。約束の駅前のローソンの前に行ったんですが、タカさんが見つけられずにあれっていうような感じだったんですが、やっとこさタカさん出てきてね、あ、どうもどうもお疲れ様ですと言ったところ、あれいつものオレンジ帽子はっていうことになったんですが、今回はオレンジ帽子も被っていないんですね。当日本当に急に暑くなりまして夏日だっていうのもあったものですから、まあオレンジ帽子もいいかななんていうふうに気がしてかぶっていかなかったんですが、これがちょっと間抜けなことにもなっていたようでございますが、じゃあ行きましょうかということになって行ったんですけどね、駅前の通路大変だね、広い通路じゃないですか。それがですね、えっていうぐらい空いてるんです。金曜日でも駅からこんなに空いてたっけっていうような感じです。ゆりかもめのところの大階段を登っても人が少ない、違和感ありありでございます。毎年入り口のね、左奥の展示場で行っているアニメの催事もないようで、モーターサイクルショーは大概入り口近くのね、西ホールだったんですけども、今回は東になっていたっていうところもありました。すなわち入り口近くのホールではないので人が溢れてなかったということだったんですね。いつも通り大看板のところで写真をパチリ、さあ入りましょう。例年にそう右手のところで階段を降りてって受付なんですが、今回は東展示場ということで左に曲がって、ローソンのところからまた右に曲がって長い長い連絡通路を歩いてやっとこう東展示場でございます。 東展示場というもののそれは1階なんですね。入ってくる通路は2階でございますね。階段を降りているんですが、ところが入り口がどこと書いてあるわけではない。階段がいくつかあるわけですが、その階段のどれを降りたらいいんだっていうのが分からずに、でも確かここはと思って一番手前の階段を降りたところ、それが大正解でございました。さあ入場券を見せて入場するんですが、リストバンドをどうぞということでリストバンドをつけさせられるんですが、はてなぜリストバンドをしなきゃいけねえんだっていうようなことにもなりますよね。これ後でまたお話をするんですが、どうも東の 1,2,3 の会場だけではなくて第8会場という方もあるもんですから、そちらでやる時のね、入るための入場のためのリストバンドだったようでございます。ところがリストバンドというもののね、実際は紙の輪っかでございます。両面テープで端っこをペチャッとくっつけるもんですから、これが意外と難しい。これね、リストバンドなんとかなんないんですかね。いつもね、リストバンドのゴミも出るじゃないですか。両面テープですから。そういうのもね、あって、リストバンドのゴミはこちらになんて箱はありましたけども、なかなかくっつけるのに苦労するもんでございます。まあ、なんとかくるっと回して、ちょっときつめのリストバンドができて、さあ入場です。今回一番最初に来ましたところは、タナックスさんです。タナックスさんといえば、いつもの通りステッカーでございますよね。ステッカー貼らせていただいて番組の宣伝をするんですが、待てよ。ということでステッカーを忘れたことにここでも気づく私。もう本当にダメダメでございます。タナックスさんのいつもの担当の方にどうもどうもどうもとこんにちはのご挨拶をして、お、どうもステッカー貼ってってくださいっていうふうに言われたんですが、実は最近ちょっとステッカーの方がというお話をしたんです。まあ、先ほど忘れたとは言ってましたが、実はですね、ステッカー新作にしたいんですけどもね、デザインの方がうまく浮かばないんです。ずっと高校の先輩のプロの方にね、後輩価格っていうことで特別にお願いしていただいたステッカーなんですが、ちょっとマンネリ化してるじゃないですか。まあいろいろね、今度買いたいなとは思うものの、ただでデザインしてもらってるわけなんでね、プロの方にですよ。だって本とかもね、出してる方だし、あとどこだっけな、もう2000年代の最初の方なんですけど、ロックタイトとかいうの、どっかのレーシングマシンのね、そのデザインのじゃないですよね、マシンのデザインじゃなくて、その広告の方のね、デザインもされたような方なんで、今単独立して一人でやられてるんですけど。まあそんな方にね、タダでやってもらっているっていうことなんで、ちょっと偉そうに言えないっていうのもあって、いつもね、お願いしますよって簡単でいいですからとは言っているものの、ちょっとそろそろね、まあこの辺私もうジジイなもんですから、頭が硬いんでね、まあちょっと新しいステッカーはできるまで時間がかかりそうでございますが、まあそんなことでタナックさんのボードに今回はステッカーを貼ることはできませんでした。なんとか来年貼れるといいですね。この後部長代理という名前のあのでっかいクマさん、あそことに写真をバチリで、続いていくのはタナックスさんの回転寿司のコーナーへ。え？回転寿司？モーターサイクルショーで回転寿司って不思議ですよね。ここはね、もう行かれた方もご存知でしょうし、行かれてない方もモーターサイクルショーのいろんなところで見て分かっていると思いますが、回転寿司を模したテーブルのところにベルトコンベヤーが乗ってましてね、ミラーがお皿に乗って流れてくるわけですが、ほうほうほう、こういうのも面白いなというような気がいたしますね。タナックスさん、なかなかやっぱりうまいものでございます。いろいろなね、ミラーがございまして、私のハンター株にもつけておりますナポレオンミラーなんとか見ながらね、いいなぁ、なんていうような気がいたしますが、まあ、今回も見るだけでございましたけども。そんなことでタナックスさんとはお別れして次に行きますのが鈴木でございます。鈴木のブースはタナックさんのすぐ近くにありましたんでね、鈴木ということで、やっぱり鈴木に行ってしまうのは何とも言えないと思うんですが、こちらでは鈴木推しフェスっていう形でございましたね。一番最初に投票をやってたんですね。ファン投票ですけど、どれがいいですかということで、かれこれの写真がありましたけど、私が押しましたのは GSX-S1000 の GX の方でございます。え？ V ストロームじゃないの？というふうに思われるでしょ？まあだって V ストロームじゃ当たり前のような気がするじゃないですか。まあそんなことでね、ちょっとやめましたけど。 一番最初に行きましたのが GSX-S1000GX っていうことで、先ほども言いましたけどもね、 1000cc のやつでございます。まあパッと見は GT とどこが違うんだっていうような気がいたしますが、 GT と違ってそういうパニアケースはついてないんですが、色も赤なんですけど、これやっぱりいいですね。エンジンの方も R5 形式でしたっけ、あれから引き継いだ 1000cc の4気筒ってやつですよね。まあ安定性のある、あ、あれでも7半の方か、あれじゃあエンジン違うか、あ、ちょっとこれごめんなさい、自信がなくなっちゃいますけど、これ欲しいんですよ正直言ってね。V ストロームの1050じゃないのっていう風に思われるでしょ。 V ストは V ストなんですよ、やっぱりね。ツアータイプのやつもね、乗りたいなっていうのがあるんですよ。あと V 型じゃないね、直四のやつも乗りたいなっていうのがあるんで、ちょっとこれね憧れているんですけど、まあそうは言うものの宝くじが当たらなきゃダメでございますが。で続いていきますのは DR4SM の方ですね。 DR4S の方ですとはまた違います。 SM の方でございます。 SM の方はね、スーパーモトトラックを制覇しようということで、SM になってるやつなんですよね。色もグレーで、で足つきがやっぱりいいんですよね。これ非常にね、走り、いや非常にまたいった感覚が軽くて、いいなというような気がいたしまして、これはね欲しいですね。まだ海外でしか売ってないんですよね。で色もグルそんなに派手じゃないし、まあ鈴木のそういうオフロードタイプだったら黄色ののはまあルーハだろうっていうのはあるかもしれませんけど、そうそう毎日ね、こんないい年こいたおっさんがそうそう毎日そういうのやるわけにもいきませんのでね。まあそんなことでちょっと DR4SM の方をまたがってきたんですが、ただし DRZ4SM は忠実なパフォーマンスと自由度を提供し、自信を高め自由にライディングできるようにしますなんて書いてありましたけど、ストリートは楽しむための遊び場ですっていうのが、海外の方のサイトの方に書いておりましたけどね。こちらの方、シート高 890mm なんですね。890mm って聞くと、そんなに高いのっていうような感じがいたしますが、またがった感じはそういう感じもいたしませんでしたね。一方、DR の、DRZ4S の方なんですが、こちらはまあ、またがることもできず、ちょっと置いてあったもんですが、こちらは相変わらずの黄色いマシンでございますけども、こういうのね、あとまあ30歳若ければ乗るんだろうな、なんていうような気がいたしましたけども。まあこちらも英語のサイトの方によると、いつでもどこでも自信を持って周囲の世界を探索できる。街中を走っても森の小道や広い田園地帯を走っても、このバイクならあなたの楽しみを邪魔するものは何もありません。うわーかっこいいなオンロードでもオフロードでもさらに大きな可能性を提供できるように徹底的に改良された DRZ4S はまさにあらゆる状況に対応できるバイクです、ということでね。まあ確かにかっこいいよね、こういうの乗ってみたいと思うんでございましたけども、まあそんなことで鈴木のブースもそのぐらいでございます。まあぶっちゃけね、モーターサイクルショーに行って新しいバイクに行って云々っていうのがもうなくなってるっていうのもあるのもあるんですけどもね、皆さんとちょっと違って、その辺は見るトーンが変わってきちゃったっていうところもあるのかもしれませんね。で、次に行ったのがホンダだ。ホンダのブース行ってきました。ホンダのブースで見たのは、カブですね。カブ。え？カブ？今更カブの何を見るの？っていうような気がするじゃないですか。これ今度はですね、これ高さのリクエストでもあったんですが、新型の原付仕様のカブでございます。例のね、125の車体で、125のエンジンということでございますが、スタッフさんにちょっとね、お話を聞かせていただいたんですが、先ほども言いました、ボディもエンジンも125でございますよということでございましたんでね、ECU で、あれですよね、50のパフォーマンスにしてんですよねって話をしたら、ECU だけじゃないそうですね。まあ、あんなの簡単に書き換えができちゃうからかもしれませんけども、物理的にも原付一種のところまでしか出させませんよっていうようなお話でございました。でもエンジンは125なんでね、トルクの方十分あるんでいいと思いますよという話でした。まあ、私ね、実際のところ田舎のばあちゃんが125のカブに乗るのかい？ そうそう大変じゃねえかなと思ってたんですよ、大きくなっちゃったら。その辺もねぶっちゃけた話をしたんですよ。あの田舎のばあちゃんでもこれだったら大丈夫ですねっていう話をしたら、そうですね、あのそういう方でも乗れるのにサイズが違和感なく乗っていただけると思いますよっていうようなことでね、なかなか好意的でございました。ただどういう風に仕分けするのかなっていうのがこれタカさんともあったんですよ。125はフロントのとことリアのところにほら白線でね125だって分かるようなもんがありますけども、今度のはねどう見てもないんで、これがねどうやったらその125じゃなくて50なんだよっていうのが分かるのかななんていうような気がいたしますよね。この辺はちょっと教えてもらいたいところでございますが、またいろいろついてくるんでしょうね。でもどうするんでしょうかね、日本戦にでもするんでしょうかまあその辺よく分かりませんが、この秋ぐらいには発売しますよというようなお話でございましたので、楽しみにしたい株の一つでございました。で続いて行ったのがヤマハのブースです。ヤマハのブースはね、これはねタカさんが見たいと言ってたやつなんですよ。トレーサー GT プラス YAMT ですか、オートマのやつなんですね。私ちょっとこの辺詳しくなかったんですけど、どんなもんだなと思って見に行ったら、いやかっこいいわ、見るからに。どうしても LED ライトのせいでライトがちっちゃくなっちゃうのはね、残念なところではございますが、レーダーとかもねついてるんですよね。スタッフの方はいろんな方に説明をしているのをずーっと隣で聞いておりまして、タカさんはねまた会いたいということで、私カメラマンしなきゃいけないんで、スタッフの方が他のキャスターに話してるのをね、ダンボの耳のようにやって聞きましたけど、タンクの設計を見直したそうでね、足つきが大変良くなったというお話でございました。シート高は大した変わってないっていうことでしたが、前の方はそのタカさんの前に乗った方はね、全然違いますよね、今までとシート高同じ、これで同じなんですかということで、まあ、あとタカさんも足つき良くなったって言ってたんですけど、まあタカさんは私に比べて背でかいんでね、まあそれはそうだろうなっていうような気がするんで、私もまたがって自分でまたがってみりゃ分かったんだと思いましたけど、この辺失敗でしたね。あとはトルコンだけじゃなくてレーダーもついてんですよね。そのレーダーも前の車を自動追尾するレーダーだそうでございますよ。これもねすごいなと思います。ついにバイクもそこまで行ったかっていうような気がいたしますし、あとそうそう誰も気づいていなかったんですけども、タカさんが左手でフーってやって気づいておーってなったのは電動スクリーンだったんですよ。私がカメラマンで順番待ってた5、6人の方誰もその電動スクリーン動かさなかったんですけど、タカさんが動かしてくれたところで一瞬そこの場でねおーっていう歓声が上がりましたけども、まあそういうことでね、オートマっていうか YAT なんでしたっけ、そういうヤマハ独のね、それに加えてトルコンがついてて、レーダーで前の車を自動装備して、で、電動スクリーンでって言うとね、スタッフさん曰く、これでは、他社では300万円は行くんですけどもね、うちでは200万円の予定でございます。ということでね、お話をなさって胸を張ってらっしゃいました。ここまでリーズナブルはないですよっていうことですけども。まあ、確かに200万円でこれならいいなーっていうような気がいたしますよね。トレーサーでしょ?で、トルコンがついてて、で、クラッチいらないわけでしょ?で、そこへ持ってきて自動追尾でずっと揺るんだからね。で、電動スクリーンで上がってくれるんだから。これで200万。確かに安いですね。トレーサー。まあ、タカさん買い替えるんですか?買い替えたら、ちょっとまた話してくださいね。そんな感じでございますけど。ただね、やっぱり、そう、廃屋なんだよね。そうそうそう。そこだよね。これ廃屋じゃなかったらめちゃくちゃ売れるんだろうなと思いましたけども。トレーサーいいですね。はい。これも宝くじ価格に入れておきましょう。次に、たのが色が変わるやつ、色が変わるやつだね、 YZR3D のなんか見たところで色が変わるっていうことで、タカさんこれ色違うんですよ、色変わるんですよって言われてたんでね、本当ですかっつって右から見たのと左から見たのと確かに違うんですわ。左から見るとね青が、右から見ると紫なんですよ。 あれこれ2色に塗り分けてるだけじゃねえのなんていうような気がするじゃないですか。決してそんなことないんですよね。1色なんですよね。で見る角度によって違うっていうことで、その青に見えたのも、ライト周りは青に見えたんですけど、ミラー周りのところで、ね、紫に見えたんで、おお本当だ、塗り分けてるわけじゃないんだっていうことで思いましたけど、果たしてでもこれ何の役があるんでしょうか。乗ってる自分は分かんないですよね。ねえ、駐車場で止まってる時しか分かんないですよね。何の意味があるのかちょっと私、申し訳ない、実用性については分かんなかったです。さて続いて行きましたのが川崎に行って一番驚いたのはやっぱベルシスのデカさ。ベルシス1000でしたっけ。でっかいわ。やっぱりブイストに比べたらなんであんなにでっかく感じんだろうと思うぐらいでかいですね。まあ結局フロントがあの忍者側は独特のカマキリ側なんで、まあそれもあるのかもしんないんですけどね。ベルシスは1000はかっこいいけどちょっとなぁ。ああいうの見ちゃうとね、なんとなく川崎がアドベンチャーでこけたっていうのがわかりますよね。だってベルシス1000はあんだけ重量感になってドカンっていう感じだけど、250はねあれっていうような感じじゃないですか。見た目もね、エンジンパワーも、あと専用のほらサイドケースも真ん中がなんか出っ張っててあんまり入らなかったりとかね、ちょっとあの辺はどうだったんだろうというような気がしますけども、まあちょっとベルシス1000にねちょっとびっくりさせていただきましたけども、それよりも川崎はですね KLX、 新しい KLX ですね、こちらの方もあれどうも俺なんか勘違いしてるぞ、今ふと思いましたけど、鈴木でねまたがったって DR にまたがったっつってけど DRZ またがってないな、あれ写真だけだ、すいません勘違いしてますね、 KLX にかまたがったんですね、そうだごめんなさい、ちょっと違っちゃいましたけども、もう直す気ないんで直しませんけども、こっちはねそうだこっちの方を思い出す、本当にねこの KLX いいですね、軽くって何色にまたがったんだっけな、 KLX のあ水色だ、こっちも水色だ、まあ、水色というかグレーの方にまたがったんですけどもね、これいいですね KLX ね。ぶっちゃけた話ブイストは降りれないよね、なんでまあ KLX 買うまあ買うわけにはいかないけど、まあ、これいいなと思いました。ちょっとおすすめですよね。あ、質気も良くて軽くて、乗りやすいんでしょうけど、からいいかと思います。あと、そう、ビモーターが出てましたね。川崎が確かビモーター買い取ったんですよね。え、逆？いいんですよね。川崎ビモーター買い取ったんですよね。ビモーターのそのマシン、わー、998って書いてあったっていうのを写真には載ってるんですが、KB998 か。というやつで、国内販売予定だというふうに出ておりました。これ川崎のエンジンで行ってるんですよね、これもかっこいいなというふうに思いました。あと Z900SE ですか、まあ独特のこの Z カラーですよね、緑なんで、本音を言ってしまいますと川崎のマシンを乗った方が私サッカー場行くのにはいいんでしょうが、さすがにそこまではいかないやろよな。あと今回は目黒のマークがついている、あれは W800 でいいのかな、まあ目黒のねマークがついてて、川崎の目黒推しっていうのは相変わらずだなっていうような気がいたしますけども、この目黒いいっすよね。まあその目黒ってついちゃうだけで値段が上がっちゃうのはどうかと思いますけども、でも目黒の、こういうのってのは、あのゆるキャンのリンちゃんのおじいちゃんでしたっけ、あのぐらいのかっこいいおじいちゃんになったら乗ってみたいなと思いますが、まあ最もその頃になると多分体力が続かないんでこんな大きなマイクには乗れないんだろうなっていうような気がしておりますけどもね、まあいつは乗ってみてもいいのかな。あとは国内のメーカーは全部回ったのか。で、次にですねベネリ行ったんだ。ベネリのTRK251 ってやつか。これね、またがったのかな？あ、いいのか。 あれですよ、ホンダの180があったじゃないですか、アドベンチャーの180が中国で売って、あれにそっくりなやつだったんですけど、あのこれも国内で売るんじゃないかな。ベネリーってあれでしょ、もうすっかり今や中国のマシンなんでしょね、64万か、だからもう国内で発売してんのか、64万9千円ということで、排気量が俺勘違いしてた、250だったんだ、あれベネリーの、あこれは失礼いたしました、250だったんですね。まあなんちゃって、まあ、V ストローム250みたいな感じでしたけども、はだからこれ中国のホンダで出してたあの180のあれだと思ってたんで、まああのすっかり写真だけ撮ってバカにしてたんですけど、これは大変失礼をいたしましたというような感じです。まあこの後はねちょっとバイクの方が回らなかったんで、まあ今のところこのバイクはね国産4メーカーしかちょっと見なかったんですけども、まあそんな4メーカーだとなんだろうな、やっぱり欲しかったなと思ったのはやっぱりスズキですかね。うん、スズキの GSX-S1000GX これですかね。うん、これがいいなというふうに思いました。タカさんのおすすめのトレーサー、トレーサーもいいんだけども、ちょっとねトレーサーよりもやっぱりこっちのスズキの方が、なんて言うんだろう、イメージ的に自分のイメージに合いそうな感じがしたんでね、こっちもいいなと思いました。でも確かにトレーサーいいっすよね。トルコンだけだってレーダーとかそういうの自動追尾で電動スクリーンでいて頑張って200万、確かに魅力的かもしれませんけども、うん、まあちょっと私的におすすめなのはスズキでございましたね。まあその辺はスズキ好きだからしょうがないか。で続いて洋品屋さんですが、カエデ屋さんに行ってきました。カエデ屋さんっていうとですね、バイク大好きフォアグラさんの YouTube のねあれの関係で、見てて知ったメーカーさんというと変な話なんですが、カエデ屋さんでもスマートモニター出してるんですよ。ダナックさんに比べて2万から3万円安いんですよね。なんで技的マーク、あの電波法違反にならないと、技的マークはどうなんだろうななんて思ってたんですけど、ちゃんと技的マークもついてるし、これいいなというふうに思うんですけども、まあそんなことでスマートモニターどれぐらいかかるんですかって言うと、つけるのに6時間ぐらいかかるって言われちゃいましてね。いや6時間もね、そもそもどこにあるんだと思ってね。カエデ屋は神奈川のメーカーだっていうのは知っていたんですが、神奈川でも東海市場っていうところなんですよね。新横浜の近くの方のところでございますんで、まあそんなに遠くもないんで、バイクで行って預けて、非番の日に行って預けて帰って、次の日の高級で取りに行ってもいいのかななんていうような気がしましたけども、まあそんなことで、カエデ屋さんでね、スマートモニターの定格でびっくりしたら、もっと驚いたことが実はあったんですね。これちゃんと見ていってないっていうのもあるんですけども、っていうか最近ね、雑誌を見ていないんで、新しいものこういうギアには全然気づいてないっていうのがあるんですが、ヘルメットの後頭部にカメラを仕掛けるんですね。で、そのカメラの画像がヘッドアップディスプレイで目の前に出てくるんですね。これびっくりしました。まあヘルメットも見たわけではないんで、これが後ろの映像になるんですよなんていうふうに見せてもらっただけだったんですけど、これはいいですね。後方もこういうのが出るっていうのは、そういうシステムも、でもちょっといいお値段したんだよな、そんなにするのなんて思ったのは確かなんですけど、技術ってそこまで進んでんですね。ただその走ってる時にヘッドアップディスプレイの方がどういう風に見えるのかっていうのが疑問ではあるんですが、かえってそれが気になっちゃって前への集中力はおろそかにならなければいいなというような気がいたしますけどもね。はい、そんな感じでございました。でバイク大好きフォーグラさんって先ほど言いましたけど、たまたま行ったらねトークショーやってました。アヒルのお面をかぶっていつも話してるんですが、さすがにアヒルのお面かぶっては息ができなくなっちゃうし、声も積もっちゃうつもりはあったかもしれないんですが、顔の部分なんか白塗りしてメイクしていましたけど、なんかイメージがちょっと違ったんでスルーしちゃいましたけどね。あと次に行ったのは、ヘルメットにストップランプがつけられるっていうところがあったんですよ。そんなのまでできてるんですね今ね。ブレーキフリーっていうのかな、ヘルメットに装着するっていうことで、初期ロットの予約受付開始してるそうですね。 価格は税込みで約3万円とか言ってたかな。カラーはホワイトとブラックの2色っていうような感じでございましたけど、ちょっといろいろお話を聞いたんですよ。あのヘルメットにブレーキランプですからね、これどうやってつなぐんですかって、配線いるんですかって言ったら、配線とかないんですよって言って、え、配線がなくってブレーキランプが分かる、ブレーキかけたのが分かるってどういうことと思ったんだ。加速度センサーがついてる、まあ、加速度センサー当然つかなきゃね、なんでしょう。でそれだとどうしても誤動作があるからということで、そこにジャイロも搭載されているということで、もうブレーキをかけた時だけこう分かるらしいんですね。いやこれすごいですね。まあ、あのヘルメットの後頭部につきますから、当然後ろのね、ドライバーさんにも分かりますし、最近あの私も箱をブイストにつけてるじゃないですか。そうするとね、やっぱりあれ箱つけちゃって、ね、なかなかブレーキランプとか見づらいらしいんですよね。そういうことから言うとこれいいなっていうふうに思いましたけども、ただまあねいかんせん3万ですからね、3万もあればちょっと違うもの買えるんじゃねえかななんていうような気がしてしまうのが私の悪いところでございますけども、1回の充電で8時間から12時間以上のライディングが可能だっていうようなことでございます。欧米ではすでに4万台もの発売実績も起こってるっていうことでございますんでね、まあ、今後いろいろな面でこういうのもついてくるのかもしれませんね。まあそんなことで言ってる間に、いよいよ本格的に今回のモーターサイクルショーの一番の目的だったことに入るんですが、今回モーターサイクルショーの一番の目的は実を言いますとヘルメットだったんです。ヘルメット、アライのね、今ツアークロスと、あとレッドバロンの ROM のオープンジェットなんですが、さすがにですね、アライさんのツアークロスがぼちぼちかなと、この間もちょっと前だつうか去年か丸ごとバイクフェスがあるのでちょっとやらかしたんでね、そろそろこれ買い替えなきゃなーっていうような気がしている最中でございますが、なかなかこう安全性、価格性とデザインって考えるとね、こう思うじゃないんですね。ツアークロス5があるじゃないかっていうおっしゃるかもしれないですけど、あれもうほぼ10万でしょ。さすがにね、まあ、今度買ったらもう最後のヘルメットってわけにもいかない、もう一回買わなきゃいけないかといって頭を守るのは大事ねえっていうようなことも含めまして、でヘルメットを探しているんですが、一番最初に行ったのが THH っていうメーカーさんなんですよ。聞いたことないですね、 THH ってどこのメーカーなんだろうと思ったんですけど、これがね、トーンがねすごいかっこいいんですわ。オフロードのヘルメットをどうしても探してしまうんだろうね。でそこで見つけたんですけど、緑色でね、深緑。THH ってどちらの会社なんですかとスタッフの方に聞いたら、1974年に台湾でね、設立された企業だそうでございます。台湾かよと思ったら、なんかですね、台湾は台湾なんですけども、 OEM で、ここでは言えないんですけどって言ってましたけど、ここでは言えないんですけども、その海外一流メーカーさんの OEM 生産をさせていただいてますよなんていうことでございました。でちょっとかぶるのに、あのほら今ヘルメットかぶるに不織布が必要じゃないですか。不織布がないんですよ。でその方に、これあれこのままかぶっていいんですかって言ったら、ああどうぞどうぞかぶってください、他の人もかぶってますけどまあ確かにそりゃそうだっていう、そんなこと気にすんのかお前っていうようなことでね、まあ気にしなきゃかぶねでいいよっていう話になったもんですから、まあ別にいいやと思ってちょっとねかぶってみたんですよ。そうしたらぴったり、あ、重さもねそんなに重くないし、でやっぱり台湾でしょなもんですから、同じアジア圏ですから頭の形も似てるっていうのはあるのかもしれないんですけどもね、非常に被りやすかったんですね。これねいいなと思いましたよ。壊れた時なんかはどうするんでしょう、お店はって話をして、どこで売ってんですかっていう話も含めて言ったら、ウェビックとかアマゾンでも売ってますよっていうことでね、会場でえアマゾンで売ってるんですかつって、 Amazon の画面開いてやってみたら、ああ、それです、それです、なんてね、スタッフさんも Amazon を勧めるんだっていうのがもうちょっとびっくりしたんですけど、なかなかね、うん、これ良かったんですよ。お、こりゃいいや、しみしみと思ってね、ね、お値段もそんなに高くないですし、で、なおかつ、なんだ、いろんな世界各国の安全基準を満たしているっていうこともあったんで、ほうほう、これはいいなと思って、実は心がもうぐらぐらと、揺れましたよ。なんせ、まあ、スネールとかああいう規格を守ってるわけではないんでしょうけども、日本だと SD 規格でしたっけ？多分ある程度だと思うんですけど、スネール規格は取れてないのかもしれないです。で、いいなと思ったんですね。THH の TX28 ってやつなので、もしよかったら Amazon で見てみてください。価格もいいですよ。ただ一つ、残念だったのは、インカムのね、イヤホンじゃない、スピーカーが当たるところがね、あれっていう感じなんですよね。これスピーカーがこれ、耳に直接ガンで当たっちゃって痛くねえかな、なんていうような感じだったんで、ちょっとへっこんでるわけではないんですね。まあ、洗いだってへっこんでねえじゃんっていうふうにおっしゃるでしょうけど、洗いはほら、パッドとのあの厚みが、ちょうどスピーカーのところぐらいのところにうまくなってて、挟まるようになってるんじゃないですか。ちょっとね、それとは違うんですよね。なんで、ここにスピーカーかーっていうのを悩んじゃったんですけど、で、まあ、スタッフの方も、台湾の方で、ある程度日本語対応できるんですよけど、ちょっとね、やっぱり片言なもんですから、ちょっとこの辺残念なところもありましてね、ちょっとちゃんと聞けなかったんですけれども、まあ、とりあえず、買ってもいいかなっていうことで、カゴに入れておくパターンにしておきました。とはいうものの、今日はね、まだヘルメット見なきゃいけません。まだまだありますよ、だってね。次に行ったのはノランでいいんでしたっけ、海外のメーカーですけども。こちら行ったんですけども、オフメット見つけることができませんでした。どこにあったんだろうなぁと思い、見つけられませんでしたね。見つけられてたら随分違ったのかもしれませんが。で、次が OGK カブトです。OGK カブトは、ジオシスだ。ジオシスね、白と黒とグレーだけだったんですけど、グラフィックも出たんですよね。グラフィックが約6万円か、5万7千いくらぐらいだったんですけど。ジオシスいいですね。やっぱり OGK カブトのジオシスはいいわ。サイズもね、私のでかい頭の XL サイズでも、もう入るようなサイズもありましたんでね。やっぱりこれ、OGK カブトいいなぁ、と思いましてね。これ買っちゃおうかなぁ。ね、OGK カブトで6万か。まあ、洗いの3分の2と思えば、あれなんですけど。でもね、OGK カブトで、っていうのも、実は、タカさんは、フルフェイスの方のね、シューマでしたっけ、あの辺のやつを被ってたんですよ。かっこいいんだわ。あの、シューマともう一つ隣にあったやつ、何だったか忘れちゃったんですけども、スモークグラスになってるやつなんですけどもね、その色といいね、そのヘルメットのフルフェイスの形といいね、これ、あ、いいなぁと思っちゃいましたね。でもね、どうなんでしょうね。アドベンチャー乗っててフルフェイスでいいのかなっていうのがあったもんでね、つうかあるもんで、未だに。どうしようかなっていうのがあるんですが、皆さんどう思われますか？アドベンチャーでの普通のフルフェイス、これを被っているのって、やっぱアドベンチャーはオフメットだろうと思われるの。どっちがいいのかなという気がしたりしましてね。で、ジオシスを買うんだったら、シューマでいいんじゃねえのっていうような、いやー、気が密かにしております。はい、OGK だったらね。ここでね、迷っちゃったんですよね。まあ、悪い癖でございますけどね。まあ、でも、どうなんだろうな。まあ、オフメットのするのか、まあ、その辺はまたまた、その自分の番組でもね、報告をさせていただくこととなるとは思うのですが、もしよろしければ、やっぱり、メッセージをいただきたいなと、この辺も思いますね。 V ストロームに乗るんだったらオフメットだろう、いや V ストロームに乗っても普通のフルフェイスでいいだろうっていうのがございましたらね、ちょっとその辺 X の方でアンケート取ればいいのかもしれませんが、なかなかアンケートをいただいて取ってもね、あのどうもありがとうございましたしか言えないんで、どうもああいうのでアンケート取るのって苦手なもんですからね、というか気づいてあげていただければいいんですが、もし気づいてもらえないで数が少ないと非常に悲しい結果になるというのがわかるものですから、ですからちょっとできませんけど、どうお考えでしょうか。もしよろしかったら教えていただければと思います。5月のね20日だっけな、5月の20日で、OGK カブトさん値上げだそうですよ。はい、もし OGK カブトさんのヘルメットを買いたいなと思われている方がいらっしゃいましたら、5月の20日までにぜひ、まあゴールデンウィーク中に買っていただければと思いますね。ということで私もゴールデンウィーク中に買おうかな、ゴールデンウィークになるまでに決めたいと思います、ヘルメットはね。と言って決まったようなふりをしてますが、実はもう一社さん行ったんです、ウィンズジャパンさんです。前ね、ウィンズジャパンさんのあのコンバットでしたっけ、あの字がいっぱい書いてあるの、あれいいなと思ってたんですけど、前かぶったウィンズジャパンのそのコンバットはね痛かったんですよね。どうしてもそういうのが頭にあるんで、どうかなーなんて思ってたんですけども、今度のウィンズジャパンさんのヘルメットはねコンバットじゃないんだ、何だったっけな、またちょっと忘れちゃったんですけど、X ロード3の GT かってやつですね。ちょっと被ったのはマットホワイト×アイアンレッド、かけるじゃねえ倍だよって感じがいたしました。ちょっと被ってみたんですけども、サイズ的に合ってたんでね、これ被ってみたらねちょっとね頬骨のところが当たるかなっていうような感じはするんですが、以前感じたあのコンバットの時のような痛さがなかったんですね。で軽くてね、非常にこれいいななんていうような気が出しましたね。かぶりやすかったですね。あのですから X ロードコンバットと比べたらね、こっちの方がかぶりやすくなってました。でちょっと変えたみたいですね。あのシールドが X ロードさん、あの歪みがっていうのは出てたもんですから、ちょっと気になってたんですけども、かぶってみたらそんなこともなくってね、歪みも随分抑えたようでございますし、あとインナーバイザーがついてるんだ、そうそう、X ロードさんインナーバイザーついてるんですよね。うん。なんでこれをちょっとね、今いいかななんて思い出しました。というか第一候補になっています、 X ロード3 GT か、ただ色がね欲しい色がないんですわ。あ、 GT じゃねえか、 X ロード3フリーライドって方か、お値段が 32,780円、税込み税抜きだと 29,800円なんで、ちょっとねいい色がないんですよ。これが困ったなぁと思ってるんですけどもね。マットアーミーグレー、あれのコンバットの方になっちゃうのか、マットカモグレーかな、でもどうなのかな、なんせほら車体がね青じゃないですか。で黒はさすがにね、もうヘルメット熱いし、白か、白ほんと色はねえな、イエローグレーとかマットカモグレー、マットホワイトアイアンレッド、グロッシーものでしたものですって。うわー、この辺難しいな、ちょっとね色が難しいな、まあ、会社でちょっといろんな裏技をやって線入れてもいいのかもしれないけど、でもね難しいところもあるかもしれないんで、でもとりあえず今ですね、1番はこの X ロード3フリーライドかが今1番ですね。で2番がやっぱり OGK カブとかね、で3番が THH かなになりそうでございます。 さあ果たしてどれが買うかはお楽しみでございますが、買った時にはねこちらの方でもご紹介したいと思っておりますし、まあ、唯一かぶれん THH だけか、唯一かぶれないの。でもね THH ってこう台湾のメーカーだっておきましたけども、実はこれ日野に代理店があるみたいなんですよね。ですからそんなに遠くないんで、ちょっとその辺もうろうろしてちょっと確認してみようかななんていう予定しておりますので、さあどれを買うのかはちょっとお楽しみにしていただきたいなと思いますが、でこの後、まあヘルメットはねこれで決めましたので、よしよしということになりまして、さて次行くんですが、今度行くところはどこかというとデグナーさんです。ディグナーさんね、タカさんが今回はディグナーさんで、入場券を当ててくださいました。関係上ディグナーさんの方へ行ってね、まあ、お礼をしたっていうと変なんですが、ちょうどですね、の足につけるレッグバッグがね欲しいなっていうふうにずっと思ってるもんですが、実は私の財布がですねチャムスの財布で若干長財布が大きいんでね入らないんですよね、うまくね、レッグバッグに。まあね、デグナーさんね、いいのあるかなと思ってちょっと見に行ったら、値段見て、ああ、そうだ、ここはデグナーは、ということで、やっぱね、じいさんの小遣いでは無理だなというような気がしました。で、そんなことをやってるうちに、タカさんがなんかやってたんですよ。で、タカさん何やってんのって見に行ったら、なんか、リポスト画面でくじ引きができるっていうようなことで、で、X の方のリポストか、幸いデグナーさんの方は、八王子にお店ができた時に、フォローしてたものですから、ああ、これでいいんですね、なんつって、リポストして完成。そしたら今度、三角くじどうぞ引いてくださいってなったんですよ。まあ、タカさんの方が先にやってたもんですから、タカさんはね、ネット 5% 割引券をもらったのか。なんで、じゃあ、俺もそうだろうな、なんてね。三角くじに手を伸ばしたんですよ。そしたらまあタカさんの方がね、もうどうせまた外れですよなんてね、冷やかしが出ましてね、確かにそうなんです、今年ねくじないんですよ。サッカー見に行ってもね、 LINE のミニくじでね、いろんな日ガスさんだとか MJS さんだとか、そういうスポンサーさんが協賛してくれるくじなんですよ、全部外れてるもんですからね。入場券もそうですけど、いろんなもんが外れてるから、まあ高さんと同じ 5% 券だろうなと思ってね、一番上にあるやつの隣だ、左側のやつをポッと引いたんですよ。でこっちでもたもたしてたんで、お姉さんが開いてくれたんですね。あ、開きますよ、もうほら携帯しまわなきゃいけないから。そしたらね、おめでとうございます、2等ですって言われたんでしょう。え、2等だからね、まあ、どうせ2等って言われたって、あれはティッシュかなんかだろうなってね、変な話でティッシュしたほうがなんかだろうなって思っていたらですよ、びっくりですよ、プロテクター付きデニムパンツ DP41 ってやつですね、これいただきました。おかげさまでありがとうございます。
バンザーイ、バンザーイ。
早速ですね、サイズの方を聞いて、まあウエストサイズを言ったら、じゃあ L ですねっていうことで試着してみたんですが、ちょっときついかななんていうような気がしたんですが、プロテクターが入っている関係でございましてね、でなんと驚きなことにですね、翌日もうすでにうちに届きました。どうも私ちょっと勘違いしていましてね、4万3000円って聞いてたんですけど、2万3000相当でした。今ガサガサと開封の儀をしておりますけどね、これがなんだ、ヒートガード付きデニムパンツ腰膝プロテクター標準装備っていうことでございます。ハイウエストで足長効果ありがとうございます。じいさん足短いですからね、腰のプロテクターもついてるの、着脱可能な腰プロテクターを標準装備っていうことで、どれが腰のプロテクターなんだろう。腰じゃないよ、腰じゃない、お尻だよこれ。あのね、お尻ポケット、お尻ポケットの上のところからお尻ポケット全部ぐらいまでね、プロテクターが入ってます。 で、あとは、まあ、ストレッチデニム、膝のプロテクター、膝のプロテクター、本当だ、膝もプロテクターが入ってて、なおかつ内側が革なんだ、すげー。で、ジャージ素材、膝裏への負担を軽減するために、膝の裏にはジャージ素材なんだ、へー。で、牛革ヒートガード、ね、さっきも言いました通りね、これね、太ももからふくらはぎの内側が牛革ヒートガードで、エンジンからの熱電車を軽減ですって。これね、なんとですね、びっくりしたことに3日間で2名なんですって。3日間で2名を初日で当てちゃったすみませんねっていうような気がいたしますけど、もうこういうね、高いジーンズを買うのも最初で、買うつか履くのも最初で最後になると思いますが、いい記念になりました。しかも何、これ膝のところにはチャックがついててプロテクターが外せるんだ、すごいなディグナーさん、ありがとうございます。タダ券くれたあげくんにね、こういうことまで使っていただいて、あのこんな豪華な品物を当てていただいて、しかもですよ、次の日に宅急便でもううちに届いてしまったというびっくりでございましたけどもね、おかげさまでいいものがありました。今年のね、1年これで履いてうろうろしたいと思いますけども、ぜひね、お会いした時にこれですかというふうに見ていただきたいなと思いますよ。で、この後第8展示場かとか行ってきましたけども、ちょっとね、第8展示場ってどこよっていうような気がした。一回外へ出て廊下をまた延々と歩いて行かなきゃいけないんですよね。 RV フェアでも一番奥のところにあったら、ああ、あそこだっていうような気がしてすぐ分かったんですけど、あとフードコート行ってね、ちょっと一杯やろうってタカさんとなったんですけど、やっぱりフードコートに売ってないんですね。まあしょうがないんで、プロント、また入り口の方のプロントへ戻ってね、生ビール飲みましたけど、タカさんにお世話になったんでね、ちょっとタカさんの方にはちょっとビールの方を2杯ほどおごらせていただきましたけど、私も普段飲めないのに生ビール、やっぱりうまいですよね。喉乾いてたのに2杯も飲んじゃったりもしないけども気持ちよくなってね。まあそんなことで居酒屋東京モーターサイクルショー開いちゃったんですけどもね、もうちょっと飲むもんがあったらもっとゆっくりしてたかもしれないですし、帰りが空いてればもっと良かったですし、後ろのお姉ちゃんがあんなにいいスペースを取って座ってなければもっとのんびりできたんですが、ちょっと狭い思いしちゃいましたよ。おへそ出してたお姉ちゃんだから文句言わなかったんですけどね。まあその辺は抜きとして、まあそんな感じで、居酒屋東京モーターサイクルショーでいろいろなことでね、タカさんと話をして、タカさんがまたふもとっぱらへ今度行かれるっていうことで、ちょっと私も肥満高級なんで勤務が合いそうなんで行きましょうかという話をしたり、いろいろな話をいたしました。まあそんな感じで、行ってきた東京モーターサイクルショーでございました。駆け足でね今ご紹介いたしましたけども、今お話をした以外にもね、ちょっといろいろなところも行きました。トライアンフではね、すごいいいねトートバッグをもらいましたし、あとデグナーさんはあのさっき言ったやつだけじゃなくて、まあ不織布には違いないんだけども、あのいいリュックですね、リュックサックももらいました。あとは何もらったんだっけね、あーシュアラスターさんではあれだ、ゼロフィニッシュ、あの消臭効果のするやつね、音が匂いがコンプラクなるってやつをもらいましたけど、あとまあそんなもんかもらってきたのはね、あとメイクヨッシーさんっていう方、ご存知でしょうか、イラストレーターさんのようですね。タカさんは、タカさんそうやって見ると本当にいろんな方が詳しいですよね。まあそのメイクヨッシーさんという方とお会いできますけど、非常に可愛い絵を描かれていらっしゃるんで、まあこういう方にもしステッカーとか頼むと高いんでしょうねまあそんなことはいいとして、まあそういう感じで行ってきました、東京モーターサイクルショー。ちょっとね今駆け足でのご紹介となりましたけども、行かれた方どんなお感じでございましたでしょうか。まあ私も最近は雑誌を読まなくなっちゃったっていうんで、どんな情報があるかっていうのが分かんない状態で行きましたけどもね、排ガス規制のせいなんですかね、こう新しいタイプのバイク、ワクワクさせるようなバイク なかったですね。 CB1000 のあれが飾ってあったんですけど、えって感じですね。 どこにあんのっていうような感じで、これが CB だわっていうのはなかったですね。昔はね、大概そういうのってドーンと出てたと思うんだけど、そういうのもないし、ちょっと寂しいなーなんていうような気がいたします。まあ、いろいろこれからね、景気が良くなるか悪くなるか分かんないし、でバイク乗る人も減っているしっていうことから考えて、稼ぎ燃料とかいうことも考えると、ちょっとバイクも下火になってんのかななんていうふうに気がいたしますが、なんせねバイクって今買ってる主な購買層は我々ですからね。我々っていうか私がちょっと下ぐらいでしょ。そういう人たちが主な購買層じゃね、新しいモデル作れっていう方が無理ですもんね。この辺ね、検討課題になるんでしょうけども、どうなるんでしょうか。もう保険料は下げなきゃダメだと思うんですけどね。そうすると我々が高齢者が払うようになるのか。まあその辺はいいとして、まあそんな感じでちょっと急いで、来た話、金曜日の話を日曜日に思い出しながら収録しておりますからね、こんな感じでございます。東京モーターサイクルショー2025に行ってきたというお話でございました。さて第321回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ vtok650.c3net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。バイクの写真もちゃんと上げてますしね、いくつか上げたいと思っております。サービスショットも上げちゃおうかな。何人かいましたよ、サービスショットがね。はい、そんなことで本編の方でも言いましたけどもね、ヘルメットへのこんなヘルメットがいいんじゃないかっていうごようなのをお待ちしております。何もアドベンチャーだからオフメットにこだわることないとかね、いやいや逆にこだわれとか、あとは青いバイクだからって青にこだわらないでもいいとか、こだわれとか結構でございます。ちょっとヘルメットとね V ストロームにこう合わせたメールなど、こういうのがいいんじゃねえのとかね、もう年なんだからこういうのは、年なんだからこそ洗いとかそういう方にした方がいいんじゃねえのとか、そういうのでも結構でございますんで、メールね、ぜひお待ちしております。参考にさせてくださいね。メールのアドレスは vtokradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青人 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますし、そうだ全然 YouTube 更新してないや、13日じゃないよね、15日に行った試合の YouTube の編集を30日になってもやっていない、これはまずいということで、この後や手をかけたいと思いますが、 YouTube の方ね、 V トークラジオオン YouTube 東京ベジ全力応援チャンネルの方もね、4回で終わってますが、これから更新していきたいと思いますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録といいねの方よろしくお願いしますね。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第320回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。